チャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をとどまれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんのボイシーチャンネル、今ね、すごいなと思うところがあるんですけども、生放送でね、焚き火の会のお三方の初ボイシーライブが流れたりとか、しかもね、それがね、1時間ぐらいあるんですよ。すごいと思って、この、ね、お三方の、ね、話聞けるのめちゃくちゃ面白いんですよね。ただただね、なんかね、その経営者だから難しい話をしますじゃないんですよ。すごくお茶目で、すごくね、楽しいことをいつも考えてらっしゃる3人だから、もうね、笑いしか起こらないぐらい、もうなんかね、いつも笑わされちゃうんですよね。結構ズームとかでね、お三方で焚き火の火をね、囲んでお話をされたりとかね、してた時もよく聞いていたんですけど、もうね、なんかね、いつも楽しいこと考えてるの、もうそれがね、すっごく魅力的で、なんか本当にね、真面目な話をする時もあるんですよ。で、私はね、細野さんのストーカーをしているから、細野さんを追いかけ回してて、2人が真剣に話してるところを聞きに行ってしまったりとかするぐらい迷惑なストーカーなんですけど、お二人じゃない、その時はお二人だったというだけなんですけどね。マチャピロさんがたまたまいらっしゃらない時に、真剣に二人で話しているところをストーキングしまくって迷惑をかけたりとかしてるんですけど、もうね、お話聞くだけで面白いんですよね。で、お三方とも非常にお茶目な方でもいらっしゃるし、面白いことをいつもお話される方々ですから、もう笑顔にしかならない放送です。で、いつもね、それ以外の放送も非常に学びの多いチャンネルなので、皆さんもね、聞いていただくとすごくわかると思います。どれだけ魅力的なチャンネルなのかということを、皆さんにね、ぜひ知っていただきたい。そしてね、人生、本当に2割向上すると思います。ぜひね、今のうちに、フォローしていただけたらなと思います。マクドナルドを抑えて1位になった会社の方法を教えますっていうのがね、最新の放送話になっておりますけども、いろんなね、こと本当にお話しされるんですよ。その前の日の放送だと、ボイシーの喋り方を注意されてへこんでますとかねそんなね、可愛らしい一面も見れますので、ぜひね、細野さんの、チャンネル登録していただきまして、皆さんで楽しんでいただき、そしてコメント欄もね、学びに来た方々のコメントでさらにね、学びが広がってますので、ぜひ、コメント欄も注目していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてそんな細野さんを尊敬してやまない、藤谷和也さんも美容室アイルの美容室をね、経営されていらっしゃる方です。もう私はいつも優しさんの笑顔にはもう救われ続けているというか、優しくしてくださって、そしてね、私がストーキングするのをね、なんだかね、後ろから背中を押してくれてるんですよ。本人はね、ストーキングされたら困ってるとは思いますけど、でもね、そんな私をね、笑顔で優しく背中を押してくれるのが、藤谷和也さん、伊佐さんでございます。もうね、もちろん美容師さんでいらっしゃるので、やっぱりお話の聞き上手さんだし、やっぱ女性をね、上手に褒めてくださるっていうのが、多分男性に対しても同じなんでしょうけど、やっぱ異性を褒めるのって難しくないですか。変になんかね、褒めすぎると相手にね、逆に警戒されてしまったり、そういう感じが全くなくって、本当にいつもニコニコ笑顔でね、お話ししてくださって、で、いつもね、見つけてくださるとね、駆け寄ってきてくださったりとか、挨拶してくださったりとか、私の方がね、やらなければいけないこと、本当に失礼ですよね。すぐにね、見つけてくださってね、声をかけてくださったり、こうやってスポンサーになって応援してくださったり、本当にね、素敵な魅力な方です。ぜひね、そんな伊佐治さんの美容室もチェックしていただけるとすごい嬉しいなと思って、ホームページ載せさせていただいております。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に移らせていただきたいと思います。 今日こそは少しでも冷静に喋るぞ、熱くなりすぎないぞということでですね。ただでも昨日と同じくタイムレスのお話になるので、まあ、ピンとこない方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、ドームツアーが、2大ドームツアーが決まりまして、今まではね今ちょうど6月の末からずっとね、ほぼほぼ毎週のように彼らは各地で、アリーナツアーを行ってまして、アリーナだとね、収容人数が多くても5000人から1万人ちょっとぐらいまでしか規模としてないんですね。でもドーム公演となると多いところだと3万から5万ぐらいはありますよね。そのうちの2大ドーム、東京と大阪になるので、京セラドームと東京ドームですよね。もうこれはね、収容人数5万5千いくんですよ。で、そのね、アリーナのね、席っていうか、その球場内にも席を設けたりして、で潰す席とかもどうしてもね、公演するとあるから、それがね、潰す席があったとしても多分5万人ぐらいは収容できるんじゃないかなと思うんですけども、それを3公演ずつなので、計何人ぐらいかな、30万人ぐらい多分ね、席を削る分だけちょっと削られてちょっと少ないんじゃないかなと思うんですけど、今回ってるアリーナツアーと同じぐらいのに収容人数分を、2大ドームツアーでやることになるんです。で、本人たちは昨日横浜のね、アリーナで、公演をしていて、ライブを行っていて、で歌の最後に突然カウントダウンが始まって、2大ドームツアー決定ということでですね、本人たちも知らされていないまま、そこでね、スタッフさんからのサプライズでそのお話を聞き、まあ、泣き出した方もいれば、もう喜んでほっぺをつねってなんとか自分を保ちながら、そのね、お礼の気持ちを述べたりとか、自分たちの決意表明をしたりとかしてたんですけど、その中でね、本人たちからもお話としては上がってました。まだ早いんじゃないかという声が上がることは絶対あると思っているということがお話がありまして、まさにそのコメントというか、X とかいろんなところでね、上がってました。タイムレス、今の体制を応援してる人からも上がってました。でね、これは多分ジャニーズの文化とかスタートエンターテインメントの文化がそうさせてしまってるんだということはもう間違いなくって、ドーム公演をするまでに今まではものすごく時間がかかってきたわけですよ。でセクシーゾーンの時代もね、タイムレスの前の前身のセクシーゾーンの時も、セクシーゾーンを組んでから11年目でやっとドーム公演を行っていて、で3人体制になってしまったことでドーム公演ができないぐらいな感じになっていたこともあるんですね。なのでドーム公演がそれだけハードルが高いということは、もちろんね、オリジナルメンバーがいるから本人たちも分かっているし、で特にジャニーズを応援している人たちはそのドーム公演がどれだけ大変なものなのかよくよく分かってるんですよね。で今までも嵐とかですら最初の頃ドーム公演をするときに客席を全て埋められずに黒幕で隠していた時代もあったぐらい、アリーナでもそうだったみたいですけどね、そのくらい大変な時代を経て彼らもドームツアーができるようになっている。それぐらいスタートエンターテインメントに所属している子たち、グループを組んでいる子たちでもすら、ドーム公演がどれほどそのお客様をね、収容するのが大変なものなのかっていうことはもちろん分かってると思います。で確かに折り面以外にもね、俳優部の子たちは多分バックでね回ってるので分かると思います。でどうしてもひよこ組の3人がね、初めて今回アリーナツアーを回ったその最後にドームツアー、2大ドームツアーを経験できるなんて早すぎるんじゃないかっていう声が上がることはもう確かなんだと思います。でも私これ X にも投稿させていただいたんですけど、そのね、 経験値がどうとか、何年やったからドームツアーに行けるとか、そういうものではないと思うんですよね、ドームツアーって。確かにその収容できるまでになるまでに時間がかかったりするから、それだけ大変なものであるということは、ジャニーズを応援してきたファンの方々、スタートエンターテインメントを今応援している方々はよくよく知っていることだとは思いますけど、今ドーム公演を埋められるだけのファンを抱えているかどうかが基準で、でさらにはセクシーゾーン時代にもう実績があり、で長年やってきた折り面がいて実現していることであることは間違いないわけですよ。で確かに埋められないのに公演をやるということは、グループにとっては、大きな損害になったりすることもあるし、結局グループのイメージを下げてしまうこともあるので、もちろん踏み切るには相当な勇気がいることは間違いないので、埋められなかったら大変なんだよ、大変なんだけど、埋められると周りが認めたからこそドームツアーができる、公演ができるわけで、彼らが勝手に勇み足でやってるわけではない。これはもうダッシュの話と一緒ですよね。昨日のデッツアンダッシュの話と一緒だと思う。で、早いのではないか。確かにそのひよこ組に対して早いっていう気持ちがあるのは、どうしてもね、ジャニーズスタートエンターテインメントがジュニアがね、そのたくさんのいろんなグループがスタートエンターテインメント存在しますけど、そのバックに長年ついてついて、自分たちがやっとグループを組んで、でそこでまた積み重ねて積み重ねて積み重ねて、ドームができるかできないか、できないグループもあるんでね、でなかなか大変なことであることはもう間違いないっていうことはファンでもわかる。それはファンがひたすら今まで応援してきたからこそ、見ているからこそそういうふうに思うんだと思うんですけど、ただドーム自体はそういうそうしなきゃ立てないという場所では絶対なくって、私みたいにね無名な人間でもジョージさんのね力、お力添えでドームの中で踊らせていただいたこともある。他にもねドームでやらせていただいた経験はあるんですけど、立てるわけですよ。そのイベント自体が成り立てなのであれば、そしてそのドームの評価を下げてあれば、別にその人の経験値が何年目だろうかなんて関係ないわけですよね。それだけの実績をちゃんと認められたとできていて、ただただお金を積んだからできてるわけでもないから、そこはちょっとファンの方々の気持ちがちょっとそういうジャニーズ文化にすごくね、どっぷりハマってきた方なんだと思う。そういう気持ちはわからなくけれども、自分のね推しがなかなかドームに立てないことで、もちろんねそれで悔やんでいる方だったりとか、これすごくシビアな話なんですけど、 CD の売れる枚数で本当にその後の活動が全然幅が違ってくるんですよ。そのドームが決まる決まらないもそう。だから全部そういう売り上げが結果につながっちゃうから、すごく必死、多分ドームになかなか立てないグループを応援している人たちは何十枚も買って応援している方もいるので、ものすごく大変な思いをした自分自身の生活を切り詰めて応援している方々もいるから、そういう思いもね抱えてしまうことはすごく気持ちとしてはわかる。でもその周囲から認められているからこそできていることなので、彼ら自身が勝手に動いてやっていることではないということは毎回知っていかなきゃいけないところなんじゃないかなと思って、今日はねそんなお話をさせていただきました。経験値で決まるものではなくて、実績っていうところは評価の対象だけれども、その中にいる子たちが1年目だろうが2年目だろうが10年目だろうがいつのタイミングでそのドーム公演ができるかっていうのはそこだけで決まるものではないし、評価基準にはならないんで、ジュニアを経てないからどうのこうのっていうのは今回には関係ない話なのかなと。でもちろんそこでの結果をまた求められるから、次がどうなるのはそのドーム公演をどう成功させるか、成功させなければいけないっていうすごい大きなプレッシャーを抱えているわけだから大変だとは思いますけど、グループ一丸となって、 もっとね、より良いタイムレスの姿を見せてくれたらなと思うし、今回ね、あのアリーナの方のツアーの最後が生配信が決定したので、もう私としてはね、もう本当に嬉しいですね。あのメンバーがね、直談判して今回の生配信が決定したようですので、もうそうやってね、あのメンバー自身が自分たちで自主的にあの行動したりとか、ファンのためにって思って動いてるところも本当に私は素敵だなと思うので、あのなんとかね、ドームツアーを当てたいなと頑張ろうと思います。運だけどね、めちゃめちゃ人数増えちゃったからさ、あの簡単じゃないけど、でも楽しみにしてみようかなと思ってお話をさせていただきました。このね、ドームまでの奇跡もなんと、Netflix でタイプロ2という形でね、あの今度はオーディションじゃないですからね、あのシュガーレスで16人体制みたいな感じでね、なってるのにまた増やすのかいみたいなね、あのそんなあの、まあ、ちょっと番組のことも踏まえて、さらにね、みんなが盛り上がってギャンギャン言って、あの突っ込んでましたけども、メンバーたちみんながどれだけね、あのこのライブツアーにかけてきたのかっていうことであったりとか、裏側をね、また見ることができるので、まあ、楽しみにねしようかなと思っております。ということで、コメントのお礼に、移らせていただきたいと思います。春プリマベラさんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブロコトブロアミューモンペチュルチュル、おはようございます。おはようございます。長い期間で放送されてきたことで、ファンの多い鉄腕ダッシュでの炎上、いろんなファンの入り混じった中での篠塚くん参加の放送で、そこまでの反響があったとは、良くも悪くもすごいことだと思います。それぞれのファンの言い分もわかるけど、それに対して責任を取るようなメッセージはせめて番組側が発信してくれると、篠塚くん本人も今後の放送にも出やすくなりますよね、ということで、ハルプミバベラさん、ありがとうございます。いや、お優しい。いや、本当にね、まあ、番組側がね、守ってくれたらなと思います。あの、番組側もね、決してなんかそんなね、放置してるわけではないと思います。ただ、まあ、声明を発表することが、まあ、良いのかどうかというところで、まあ、迷ってるところもあるんじゃないかなと思います。で、今後の、篠塚くんであったりとか、そうちゃんのね、まあ、その番組内での、様子を見たりとか、あとね、根強く応援してるファンたちはたくさんいることももちろんね、番組側は知ってくださってますので、一部のね、過激なファンがもう、あ、やや言ってるだけっていうことは分かってくれてると思うので、今後のね、まあ、番組内での、彼らの姿で多分返していけたらなって思ってくれてるんじゃないかなと思います。まあ、いろんなね、感情があることは大事だし、その感情が湧き起こることで話題性抜群になり、またね、視聴者数が増えれば、それは番組にとってもプラスになるし、番組の存続にもね、大きく関わってくるところだと思うので、まあ、番組をね、私は楽しみにしようかなと思っております。ペチュルチュルもうね、ひたすら応援して、 TVer をぶん回して、応援を続けていこうかなと思います。頑張ろうと思います。春プリマベラさん、ありがとうございます。そして松田さんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。すごい人気の篠塚くんの凄さ、推しやそれぞれの思いがあるけど、人気があるゆえの期待と思い、頑張ってほしいですね。世界トレンド3位はすごい、ということで、松田さん、ありがとうございます。いや、マジですごいです。世界トレンド3位やばいですね。これね、世界トレンドは X 世界トレンドランキングみたいな感じで入れていただくと、誰でも見ることができるものなので、リアルタイムでいつでもね、見ることはできるんですけど、見たらわかる、日本語ってなかなか入らないぐらい世界トレンドの壁は高いんですよ。もともと X でね、まめに投稿する人間が多いのが日本人であることは確かなんですけど、それでもやっぱり外国の人たちの数には勝てない。インド人とか、まあ、ヒンドゥー語圏の人たちって言ったらいいのかな、その方々の人口を超えられないじゃない。なのでね、軽かな、向こうの方々がコメントして投稿していることに対して、日本人は相当必死で食らいつかないと、まあ、世界ランキングには入れないから、トレンド3位で世界に行くっていうのは やばいですね。それほどまでにみんながあの、まあ、篠塚くんのことを思って応援したいと思ったからこそだと思うので、すごい素敵な流れだなと思いましたね。まあだから感動しちゃったんですけど、そういうね、あの一人一人 の応援する気持ちがあのさらにね番組を盛り上げていくことにもなると思うし、今後のね篠塚くんの活躍にもつながっていくんじゃないかなと思うと、なんか本当にワクワクしますね。あのまだまだ半年ですからね、デビューして、あのこれからが本当に楽しみだし、いつもねあのアリーナツアーの最後のあの喋るところでもね、あの必ず言ってくれてるんですけど、あの僕たちは始まったばかりだよとファンの子たちに向けて言ってくれて、であの今回見に来れなかった人たちに向けてもメッセージを言ってくれて、でブログの中でもね、あの来れなかった人に向けてもあのすごくいつもね発信してくれてる人なので、本当にね気遣いができる23歳、すごいですよね。23歳でこんなに気遣いできるのか、私20歳も上なのにって思いながらね見てますけど、そんな彼にね刺激をたくさんもらって、パワーをたくさんもらって、毎日をね楽しく私は生きていこうと思っております。松井さん、コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄、私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、細野さん、ボイシーを応援されております美容室アイルの藤谷和也さん、人生が2割向上するチャンネル、細野さんのボイシー、ぜひご登録をお願いします。そして美容室アイルもね、ぜひチェックしていただきまして、すごくねあの雰囲気のいい、そしてもう多分ニサニさんの、ね、笑顔を見たら皆さんわかると思います。会いたくなる方です。本当に魅力的な方なので、 ぜひ、藤谷和也さんのことも知っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、そして気づき学びの多い動画となっております。ぜひね、概要欄にリンクさせていただいておりますので、ご覧いただければなと思います。パフォーマンスもねグッとくるものになってます。よろしくお願いします。それから、11月になりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして、嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらはですね、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。せっかくなのでね、ぜひね、エキストラでも出演がね結構意外としてるので、私を探していただきたい、そして SNS に、シェアしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。それからマスクのモデル、そして天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいてますので、ぜひそちらからお買いまとめください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。 Oh, 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 hey.